休憩前に引き続き会議を開きます。16番榎本雄三議員ご登壇願います。
新型コロナウイルスの収束が見えない先行き不透明な状況の中での対応が続き、今回の定例議会も質問時間の短縮をはじめ、市民の皆さんの傍聴の遠慮など変則的なものとなっております。しかし前回も申し上げましたが、どのような状況になっても議会議員の使命は変わりませんし、むしろ厳しい時こそあるべき姿を追求し、立山市民の期待に応えなければならないと思っております。今回の一般質問は、先に通告しておりますとおり、国道127号の防災対策事業に関して、食のまちづくり事業のジビエ加工処理施設等に関して、税収不足等の対応に関しての3点についてお聞きすることといたしました。はじめに国道127号の防災対策事業に関してお聞きします。この件に関しましては、国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所が本年3月に館富トンネルを含む暫定2車線の未整備区間の4車線化整備の方針を示し、合わせて関係予算を確保した令和2年度の事業内容を示したものです。館山市にとって懸案であった館富トンネルの4車線化の実現に前進することは、また一つ大きな懸案事項が解決するのではないかと期待する事業でもあります。そこでお聞きするのですが、今後進められる館富トンネルの拡幅工事、つまり4車線化も含めた事業計画はどのように把握されているのでしょうか。把握しておられるのであればお示しください。さらに館富トンネル4車線化後の館山市の対応についてお聞きします。館富トンネルが4車線化しても、館山道が富浦から富津まで2車線であり、渋滞、つまりボトルノックの解消にはならないと思いますが、今後の対応についてはどのような取り組みを行うかをお聞かせください。第2に、食のまちづくり事業のジビエ加工処理施設等に関してお聞きします。イノシシをはじめとする有害鳥獣の確保後の処理に関しましては、私も過去に一般質問させていただいておりますが、この度食のまちづくり事業のジビエ加工処理施設等の設置は問題解決への大きな発展であったと思っております。そこでお聞きします。まず処理施設の規模等についてお聞きします。ジビエ加工処理施設と有害鳥獣処理施設の両方を設置する計画になっておりますが、その規模や運営主体を決めるについてはどのような検討がなされたのでしょうか。お聞かせください。次に、阿波広域で施設を設置運営することについてお聞きします。イノシシをはじめとする有害鳥獣の対策は、館山市だけではなく阿波地方の近隣の市町が共通して抱える大きな問題でもあります。11月10日の東京新聞の千葉版によれば、南房総市のイノシシの捕獲数が昨年の倍の7000頭を超えるのではないかとの記事が載っておりました。館山市や鴨川市においてもイノシシの捕獲数はすでに1000頭を超えており、この地方の本年度の捕獲頭数は1万頭を超える驚異的な 現実になるのではないかと危惧しております。今回食のまちづくり事業の一環として立山市独自でジビエ加工処理施設等を設置運営する計画ですが、私はこのような広域共通の課題こそ広域で対応すべきものであると考えております。ジビエ加工処理施設等の設置運営を同じ問題を抱える阿波広域で取り組むことについてどのように考えておられるのかお聞かせください。第3に税収不足等の対応に関してお聞きします。昨年の台風被害、そして本年のコロナウイルスの支援策等の対応で行財政改革を進めている立山市の財政に大きな影響があったのではないかと懸念しております。市民の皆様に不安なく財政運営できていることを説明する意味からもあえてお聞きします。はじめに昨年の台風15号との対応による税収不足はどれくらいと見積もっておられるのかお聞きします。半壊以上の家屋の方には家屋の損壊の程度によって市県民税、国保税をはじめとする市税等の減免がなされておりますので、例年に比べて税収不足が生ずると思いますが、昨年の台風15号等の対応による税収不足はどれくらいと見積もっているのかお聞かせください。次に新型コロナウイルスの影響による税収不足についてお聞きします。新型コロナウイルスの対応による経済の落ち込みは観光業をはじめとする宿泊飲食等立山市の主要産業に大きな打撃を与えており、特に法人税の減収が顕著ではないかと懸念しております。そこで新型コロナウイルスの影響による税収不足があると思いますが、どれくらいと見積もっておられるのかお聞かせください。最後に税収不足の補完等についてお聞きします。台風被害とこれらの対応によって生じた税収不足はどのように補完されるのかお聞かせください。また第3次行財政改革方針への影響があったのか、あったとしたらどのように対応されるのかお聞かせいただきたいと思います。以上ご答弁によりまして再質問させていただきます。
花丸市長。
榎本雄三議員の質問にお答えいたします。大きな第一、国道127号の防災対策事業に関する第一点目、立富トンネル4車線化を含めた事業計画についてですが、国からは令和2年度に測量および施工ヤードの整備を予定しており、着工に向けて今後調査設計を行い、工事の内容や整備時期等について検討していくと伺っています。次に第2点目、立富トンネル4車線化後における今後の対応についてですが、立山市ではこれまで東関東自動車道立山線、一般国道127号普通立山道路建設促進規制同盟会において、国土交通省などの国をはじめとした関係機関に対し、立山自動車道および普通立山道路の4車線化整備に関する要望活動を継続して行ってきました。長年の要望が実を結び、令和2年3月に立山自動車道全線の4車線化が実現したところです。これに続く富浦インターチェンジまでの 富津立山道路については、富津竹岡インターチェンジから富津金谷インターチェンジ間の一部、約 3.4km の区間について、深斜線設置の事業が許可されており、これによって4車線化が図られ、さらに富津立山道路の全区間については、令和元年9月に国が公表した高速道路における安全安心基本計画において優先整備区間に指定され、全線4車線化に向けて事業が進められていくことになりました。今後も引き続き災害に備えた防災力強化や渋滞の解消、また観光業など地域の発展を図るため、富津立山道路の早期4車線化を目指し、事業の推進と財源確保のための要望活動を積極的に取り組んでいきます。次に大きな第2、食のまちづくり事業におけるジビエ加工処理施設等に関する第1点目、処理施設の規模等についてですが、ジビエ加工処理施設については、近隣の先進事例や捕獲状況、地域で有害鳥獣対策活動を展開している地域おこし協力隊の隊員からの提言などを踏まえ、施設整備規模や事業の実施方法などについて検討を重ねた結果、専門的な技術やノウハウが必要であることから、民間事業者が施設の設計、建設から維持管理、運営までを包括的に実施するDBO 方式で行うものとし、年間の処理棟数を200棟から最大で500棟程度と想定し、その想定処理棟数に応じた施設整備を計画したところです。また、有害鳥獣処理施設については、施設の稼働を順調に管理していく必要があることなどから、当面は立山市の直営による運営を想定しており、令和5年度からの供用開始を目指して準備を進めています。施設の規模については、施設の処理方式とそれに付随する処理能力によってある程度決定されてきますが、現在のところ処理方式の検討を行っている段階であり、確定していません。また処理棟数についても、今年度に入ってからイノシシの捕獲棟数が急激に増えており、これが一時的なものなのか継続していくものなのか判断をしかねる状況にありますが、ジビエ加工処理施設の受け入れ能力や先行して運営している先進地域の状況を参考にしながら、今後決定していきたいと考えています。次に第2点目、阿波郡市広域市町村圏事務組合による施設の設置運営についてですが、有害鳥獣対策については、一部事務組合によるスケールメリットを生かし、近隣市町で力を合わせて推進していくことは効果的であると認識していますが、ジビエ加工処理施設については、まずは立山市として並行して整備を計画している食のまちづくり拠点施設と連携させ、ジビエを利活用する担い手の育成も含め、 館山市の特産品として安定的にジビエを供給できる体制を築き上げたいと考えています。それからジビエに取り組む近隣市町と連携し、加工品や飲食店での活用促進など地場産ジビエのブランド力の向上に取り組んでいきたいと考えています。また有害鳥獣処理施設についてもイノシシの捕獲頭数が増加しており、捕獲従事者からの施設整備の要望もさらに高まっていますので、まずは館山市としての施設整備を早急に行いたいと考えています。阿波湖域での対応については、これから設置する処理施設の稼働状況や近隣市町の意向なども踏まえながら、今後どのような連携を推進していくべきなのかを検討していきたいと考えています。次に大きな第3、税収の減少等の対応に関する第1点目、台風被害による税収の減少についてですが、令和元年房総半島台風災害等に伴う令和元年度分の市税等減免額は、個人市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税の合計で約7500万円と見込んでいます。また令和2年度分は国民健康保険税の減免分と、固定資産税、都市計画税の特別損耗による減額分の合計で約4300万円と見込んでいます。このように台風被害等による市税等の影響額としては、令和元年度分、令和2年度分を合わせて約1億1800万円と見込んでいます。次に第2点目、新型コロナウイルス感染症の影響による税収 減収についてですが、令和2年度分の現状として入湯客の減少に伴い入湯税に減収の影響が出ています。また令和3年度分については固定資産税、都市計画税で新型コロナウイルス感染症の影響により売上の落ちた中小事業者等に対して焼却資産と事業用家屋に対する減額措置を行う予定です。新型コロナウイルス感染症による影響は今後も地域経済の落ち込みやこれに伴う個人市県民税や法人市民税などに影響を及ぼすことが想定されるところですが、現時点においては収束の時期や見込みなど不確定要素が多いことから、新型コロナウイルス感染症による市税の影響額を見込むことは難しい状況です。次に第3点目、税収の減少に対する地方財政措置についてですが、令和元年房総半島台風災害等における市税の減免に伴うものとしては、災害対策基本法に基づき総務大臣が指定した自治体において特例的に発行可能となる歳入欠陥等債を発行することにより減免額の全額を補填する予定であり、国民健康保険税などについては国からの交付金措置により減免額の全額が補填されることとなっています。また新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う市税収入の減収による地方財政措置として、 令和2年度地方税法の改正に伴う令和3年度固定資産税及び都市計画税の減額措置については、国における新型コロナウイルス感染症対策、地方税減収補填特別交付金により全額補填されることとなっています。一方、法人市民税や個人市民税など、前年の所得に応じて課税される税収の減少に対する財政支援については、現時点において国から示されているものはないため、仮に市税収入が減少した場合には、普通交付税の算定における基準財政収入額の算定額が減額となり、おおむねその 75% が普通交付税により補填されるものと想定しているところです。また、第3次立山市行財政改革方針への影響についてですが、現時点においては、市税全体の減収額が不透明であることから、同方針に与える影響についても、推し量ることが困難であり、今後、税収等の実績が明らかになり、大きな影響が生じると考えられる場合には、第3次立山市行財政改革方針の修正を含め、立山市や立山市行財政改革委員会において、それらの対応について検討していきます。以上です。
榎本議員、
はい、ありがとうございました。それでは最初の国道127号線の真名号の防災対策事業関連についてまずお聞きします。まず立山市の財政負担についてお聞きします。今回の事業では立山市の財政が負担があるんでしょうか。また今後の立富トンネルの4車線化の事業でも財政負担があるのかどうかお聞かせください。
加藤建設環境部長。
立富トンネル4車線化の事業の市の財政負担につきましては、本事業につきましては、国土交通省直轄の事業であるため、市の財政負担はありません。以上です。
榎本議員。
分かりました。今回、立山市のトンネルの前のところの事業をやると言ったんで、立山市がある程度お金を出さなくちゃいけないのかなということでお聞きしましたけれども、ないというのであれば、それはありがたいことです。わかりました。次に市長答弁では着工に向けて今後調査設計を行い工事の内容や整備時期等について検討していくと国から聞いているということでございましたので、実際のトンネル拡幅工事の開始時期というのは不明であるということで理解してよろしいですか。
加藤建設環境部長。
榎本議員おっしゃる通り、着工時期につきましては、今後、調査、設計を進めながら、整備時期を検討していくというふうに聞いておりますので、現時点ではまだ分かりません。以上です。
榎本議員。
分かりました。今回、大々的に、新聞報道もあったんで、このままどんどん進んでいくのかなと思ってましたけど、ちょっと腰砕けというか、そう簡単にはいかないんだなと。それでも少しは進んだということで理解しております。次にですね、立山自動車道の4車線化の取り組みは今後とも継続して予防活動を実施することが肝要と理解しておりますが、人口減少が進む阿波地方広域の将来を考えた場合ですね、この活動と並行して地域公共道路立山鴨川道路の早期実現が必要と考えているんですが、この事業に対してはどうお考えになっておりますか。
加藤建設環境部長。
先ほどの4車線化につきまして、先が見えないという話でございますけれども、やるということを千葉国道事務所の方がもう表明しておりますので、もう大きな前進だというふうに私どもは捉えております。 それから立山鴨川道路につきましてでございます。こちらにつきましては阿波地域の周遊性の向上、国道128号の 大外道路、高度救急医療施設への搬送時間短縮などの効果があります。阿波地域の広域的なネットワークの構築を図るために、阿波三市一町で構成します整備促進規制同盟会において、早期の事業化を目指し積極的な予防活動を実施しているところでございます。以上です。
榎本議員。
ありがとうございました。これの道路事業のですね、推進のためには事業化と同時にですね、道路用地買収が事業の進捗に大きく影響すると思うんです。仮にですね、立山鴨川道路の事業が実現した場合ですね、市として立山市を通る部分の用地買収に協力することが必要と思うんですが、どのようにお考えになりますか。
加藤建設環境部長。
こういった大きな道路を作る場合にはですね、やはりどうしても用地の確保というのが一番のネックになってございます。当然その用地買収につきましてですね、その事業を実施したいどうなるかというのはまだこれから分かりませんけれども、市としては全面的に協力していく考えでございます。以上です。
榎本議員。
私も議長の時に立山鴨川道路の規制同盟会の一理事として参加させていただいて、その時ですね、雑談の中で当時の県の担当者からですね、皆さんが要望されて事業が実現した、さあ事業を始めようって言っても用地が買収できないんですよね、それはもう地元の皆さんの協力がないと本当にできないんですよ、そういう点、そういうお話を伺ったもんですからね、ぜひ立山市としても自分のところのものは一生懸命対応していくよということでやっていただきたいと思います。11月21日の毎日新聞にですね、富津立山道路や立富トンネルの4車線化などを求め、立山市をはじめとする沿線の関係自体が国の関係機関や国会議員に要望活動を実施した記事と、元江太一郎財務大臣政務官に要望書を提出する金前市長の写真が載っておりました。私も議長の時、先輩議長も行っていたと思いますけれども、毎年、市長に同行して関係自治体の首長議長とともに千葉県主催の要望活動を実施した経験をしておりますので、富津立山道路や立富トンネルの4車線化には今後の地道な活動が、要望活動が不可欠と思っております。また11月22日の盆新聞に、地域公共道路立山鴨川道路整備促進規制同盟会会長の亀田鴨川市長が当該規制同盟会顧問の中村翔三郎元法務大臣と国交省財務省地元国会議員への要望活動を実施した記事が載っておりました。私は先ほども申し上げました通り、この立山鴨川道路の完成は救急医療や消防活動に大きなメリットがあると思っていますし、特に将来の人口減少を考えれば、広域で実施している消防活動についても効率化を図り、その規模を縮小せざるを得ないわけで、道路の完成によって阿波地方の実態が一体化することも改めて考えられるのではないかと思っております。この度127号の防災対策事業として懸案であった立富トンネルの4車線化に向けた事業の進展を知る機会を得て、立山市並みにこの地方の将来を左右する道路問題について意見交換できたことは意義がありました。地道ではありますが、予防活動を途切れなく実施していくことが不可欠と思っておりますので、今後とも継続して実施していただきたいと思っております。次に、食のまちづくり事業のジビエ加工処理施設関連についてです。まずジビエ加工処理施設について、民間業者が施設の設計建設から維持管理までを包括的に実施する DBO 方式で行ってありますが、施設そのものは現状の旧収集管理センターの一部を使用することになっておりますね。したがって民間業者の施設の設計建設にはおのずと制約があると思うんですが、そのあたりはどのように判断されているんですか。
石井経済観光部長。
はい、ジビエ加工処理施設につきましては、DBO 方式で行う予定であるため、民間事業者が既存の施設であります旧収集管理センター の建物の一部を加工施設として使いやすい形に改修しまして使用することになります。で、施設の選定にあたりましては、事前にですね、ジビエ加工の経験のある方とか、建築士の方にも施設を見てもらいまして、まあ、施設内の改修等により、加工施設として使用できるとの意見もいただいておりまして、まあ、新築と比較すればですね、間取りや構造等の面で、まあ、多少の制約はあろうかと思いますけれども、まあ、問題なく加工施設として使用できる施設だと考えております。以上です。
はい、
榎本議員
ありがとうございました。次に処理後の内臓や骨などの残骸についてはどのような処理を考えているんでしょうか。まあ、特に処理で使う水の処分については浄化槽等の設置が必要だと思うんですけど、その辺についてはいかがでしょう。
市経済観光部長。
はい、ジビエのですね、販売事業を目的として、ジビエ加工処理施設で解体した際に発生しました、まあ、皮や骨あるいは内臓等の、まあ、残骸につきましては、特定の事業活動に伴う産業廃棄物といたしまして、産業廃棄物法で定められております。そのため、処分にあたりましては、産業廃棄物の運搬や処理の許可を得ている許可事業者に依頼をして、適切に処分することを考えております。また、処理による汚水につきましては、合併処理増加槽で適正に処理をすることとなります。なお、現状の施設に付随する既存の合併処理浄化槽を使用することで考えておりまして、新たな設置は考えておりません。以上です。
榎本議員。
ちょっと時間がないので、ちょっと落下か、ちょっと端折りますけども、まあ、将来的にはですね、イノシシの肉の残骸や有害鳥獣を焼却するんじゃないかなと思うんですけども、まあ、先進事例を調査してですね、この使わない肉とかなんかは、ペットフードだとかね、養殖業の餌にする、これ先般テレビで見てましたら、もうそういうことを少しずつ始めてるところもあるんですね。で、女の方だったんですけど、イノシシの皮をなめしてバッグを作ってるんですね。そんなものは数は知れてると思うんですけども、しかし今私が言った残骸なんかをペットフードや養殖業の餌にするということは、これちょっと面白いんじゃないかと思うんですよ。で、埋めるだけじゃなくて有効に使えるんで、この辺についてはね、ぜひ調査研究してもらいたいし、で次にも言いますけど、先ほども言いましたけど、広域でやるようなことになると1万頭ですからね、1万頭以上いるわけですから、今イノシシだけで、これ処分しなくちゃいけないわけですよ。今まで見たく穴掘ってなんたらとてもじゃないけどできないけど、こういうものをいわゆるペットフードまた魚の餌にするなんていうことがもし現実としてできるようになったとしたら、ほらものすごく画期的なことじゃないかと思ってますので、それをそのいわゆる今中心地宣言をしている定住自立圏構想に基づいて立山市が手を挙げて、みんなやろうよっていう格好で、ぜひ立山市が今これから取り組むことの状況を見て、これいけるなと思ったら、やっぱり声かけて、皆さんに声かけてもらって、一緒にやって、立山さんのペットフード、イノシシのペットフードはどうなるか分かりませんけど、そういうものができたらですね、それも一つの大きなこの地方のフグを使った産業として生まれるんじゃないかと思うんですよ。先ほど市長の方から産官学の話ありましたけどね、やっぱりそういうところの方の知恵もいただいて、ぜひこういうものを実現できたらいいんじゃないかと思ってますので、また今回の取り組みの中でぜひ調査研究をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。これは要望です。じゃあ最後に税収不足の対応に関して、再質問します。市税減免額は令和元年度分で約7500万円、令和2年度分で約4300万円、合わせて1億1800万円ということは、まあ理解しました。大変なあるんだなと、まあ、この市税の補填については歳入欠陥等際国保税等の補填については国からの交付金措置によって全額補填されるということも理解しました。そこで歳入欠陥等際については市が記載借金するわけですから、記載するわけですから、 記載後には国はどのようなその建物に対応処置をしていたくれるんですか。
山口総務部長。
はい、歳入欠陥等債は充当率 100% のものでございまして、そのうち今年度の元利償還金に対する普通交付税措置は 47.5% となっているものでございます。そのようにおおむね2分の1については国が後ほど負担してくれる制度というふうになっているものでございます。以上です。
榎本議員。
ということは、まあ、自分のところで半分長い目で返していかないかんという部分が残るということですね。分かりました。次に新型コロナウイルス関連では都市計画税固定資産税の収入の減収については、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金により全額を補填されますよ。これも良かったと思っています。また法人市民税や個人市民税については現時点では具体的なものは示されてないけれども、仮に市税収入が減少した場合には基準財政収入額の算定額が減額となり、おおむねその 75% が普通交付税により補填されることも理解しました。ありがとう。つまり、まあ、今まで申し上げてきました台風及びコロナに対応による税収不足についてはそう大きな国の対応措置により立山市の財政運営にはそんなに大きな影響が出ないんじゃないかと私は思ったんですが、その辺はいかがですか。
総務長。
山口総務部長。
はい、議員がご心配いただいているようにですね、税の関係に関しましては各種そういった交付金とかいろんな形で対応できているところでございますが、しかしながらですね、各種公共施設の復旧とかですね、農業者への支援とかそういった復旧に関する費用は逆に支出が出ているところでございますので、全く影響がないということではないかなというところでございます。以上です。
はい、榎本議員。
ありがとうございました。先般11月18日の全員協議会で長期財政推計の説明を受けましたけれども、まあ、将来的にやっぱり楽観できるものではない、それはなぜかというと、まあ、財政調整基金の代わりに調査建設基金も使ってますよという部分もありましてですね、まあ、楽観できるものではないと、まあ、実感してます。まあ、今回のこのような影響は推計に大きく影響するものについてはですね、速やかに、財政推計に取り入れて、正しい数値になるように、お願いしたいと思います。以上です。終わります。
以上で16番榎本雄三議員の質問を終わります。